はい、おはようございます。もう牧師だけじゃなくて、あのもう一人ね、すぐ泣いちゃう人がいましたけども、朝はねもっと笑わせるからちょっと張り切ってたんだけども、途中からね素晴らしい証と、あとあの賛美がですね、打ち合わせしたわけじゃないんだけど、朝もそうだったんですけどね、このね、今日のメッセージにすごく合ってる賛美なんですけども、今日のメッセージのタイトルは、失われた人を探す神ということで、イルカの19章1節からザータイのところなんですけども、これあれですよ、タイトル変えてもいいです。Falling in Love with Jesus に変えてもいいぐらいのタイトルなんですけども、今日はですね、このザーカイさんと、このね、木の上からイエス様を見ようと思った、ね、人がいるんですけども、その人の話から、ちょっとメッセージしていきたいと思います。一言お願いいたします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、あなたが私たちを探して、本当に私たちを愛して、一人一人を探してくださっている神様であることが感謝いたします。私たちがあなたと本当に恋に落ちるように、本当にあなたを私たちを求めることができるように、このザーカイの話を通して私たちがこの御言葉から学んでいけることありがとうございます。聖霊を通して、あなたが語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ということで読みながらですね、で今日4つのまたポイントに分けて話をしていきたいと思います。一つ目、熱心に求めるというところで、19章、ルカの福音書19章の1節から読みながら進めていきたいと思います。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであったと。主税人というのは、要はタックスコレクター、税金を集める人たちなんですけども、税金集める、まあ、もしこの中に税務署とかね、そういう仕事してきたら申し訳ないですけども、あんまりこう、好かれる仕事じゃないですよね。大事な仕事なんですけども、俺、なんかこう、憧れの職業というよりも、なんかこう、取られる方からすると嫌だなっていうような感じ。で、特にこの時代のこの主税人というのは、もっと嫌われてたんですよ。なぜかと言いますと、ローマという国に支配されていたので、敵の国のね、ローマの国にお金を納めなきゃいけない。取り上げられてるような感じですよ。で、しかもその集める人間が仲間の人間、自分と同じ民族であるということで、もう余計なんか憎たらしいと。ですからこの主税人という人は、ユダヤ人からとって、罪人であり、そして異邦人のように、もう俺たちのね、同じ仲間じゃない。お前なんかもう外国人と一緒だって、そう思われていた。ですけども彼はその中の頭といってそのね一番リーダーでしたから、お金はいっぱい持ってたと。金はあったけども、まあ嫌われ者という、そういう、ザーカイという人がいました。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジクグアの木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからであると。これがイチジクグアの木と呼ばれているものなんですけども、実際、エリコのね、今のエリコという町に、このザーカイの木と呼ばれる巨大なこのイチジクグアの木があるそうです。これが、そうなそうです。もう、わかりませんよ。もしかしたらね、全然違うかもしれない。さっき朝はね、青森に行くとね、イエス・キリストの墓があるって話をしましたけどね、日本にね、いろんなところにありますよね。なんかね。これはでもそれよりは、まあ信憑性はあると思いますけども、まあこんな木の上からイエスをこう、見ていたと。いうお話です。で、見ようとしたという言葉があるんですけども、ここですね。イエスがどんな方か見ようとした。日本語にすると、あ、なんかイエスが来るから見に行こうかなぐらいなことにしか書かれてないんですけども、実はこれ、ギリシア語で読むと、エイドンっていう見るという言葉と、ゼーテオーって言ってね、熱心に探し求めるっていう意味があるんですね。だから、あ、イエスが来るから見に行こうじゃなくて、もっとね、強い言葉なんです。熱心に言葉なんです。こう、英語でこの熱心っていうのが、このジェロスとかっていう言葉を、ね、熱心さ言うんですけども、聖書の中でね、熱心党のシモンっていう人が出るね。熱心党員って。で、それ、英語で言うと、英語じゃないや、ゼロス、ゼロスとゼロスパーティーみたいな感じね。だから、熱心っていう意味があるんですね。熱心に見ようとした。だイエス様、ちょっと見に行こうじゃなくて、見たいと。どうしても見たいと。必死に何かを見出そうと必死に探し求める、その姿が、このゼーテオという言葉にあります。 私たち、例えばこうね、イエス様、見たい、会いたい、ね、さっきの歌ありました、Falling in Love with Jesus ですよ。何かをこうね、本当にこう、愛して恋に落ちた時ってのは、見たいじゃないですか。ね、声聞きたいじゃないですか。そのぐらい、このザーカイは、イエス様に会いたい、イエス様を一目見たい。だから彼は、見るために、木に登ったんですね。ところが、この、最初木に登る前に何をしたかと言いますと、ですね、自分の限界、背が低いという、まあそういう現実があったみたいです。で、さらに、嫌われ者ですから多分ね、背が低いけども、例えば普段からいいことしてればね、おいいよ、前来て見ていいよって言ってくれたんでしょうけども、見せてもらえない、なんかこうブロックされてる感じですよね。で、イエス様見えない。それでも見たい、それでも変わりたい。何かね、自分がイエス様に会って、何かこう、変化を持ちたい。自分には何か必要なものがある、何か足りないものがある、何か生きる目的であったり、心の何かね、こう、穴を埋めてもらいたい、そういう思いがあったのかもしれない。その熱心さが、ザーカイを木に登らせたんですね。どうしても見たい。どうしても会いたい。私たち、この変化、何かするときに、やっぱりこう変化することが必要ですね。成長するためには変化が必要です。変化がないということは死ぬということです。私夏になるといつもね、ベランダにこのいろいろこう作物をね、野菜を育てるんですけど、大抵夏の間に枯らしちゃうんですね、出かけてるうちにね。ブランダだとね。ですけどもやっぱ、こう変化していくじゃないですか。で、もしそれが変化しないでね、全然こう青々としてるとしたら水面になるのに、それは増加ですよね。死んでるわけですよ。でも、変化するんです。私たちは変化が必要。ですけど私たちは、変わるためには、いろいろね、めんどくさいこともありますし、変化するためには、痛みがあるんですけども、変わるための痛みよりも、変わらずにいる痛みがひどくなるまで、変わろうとしないことがよくあります。ちょっとこのね、船の話っていうのをちょっと、したことあるかもしれませんけども、変化っていうのはね、ほんのちょっとの小さな決断でいいんです。例えば船の舵。例えばですね、私がこう、さっきね、伊沢くんのお母さんと話してね、本田伊沢くん今病気で、今度退院できそうなんですけども、今、宇宙戦艦ヤマトに凝ってるらしくて、ね、ヤマト、例えば私がヤマトの艦長だとしますよ。ね、船、大きな船に乗って、ヤマトの艦長で、こうね、巨大な戦艦に乗って、こう、霧の中を、入り江に入ってきたとします。ちょっと前方にですね、船の明かりが見えるんですね。船の明かりが見える。で、こちら戦艦ですよ。しかもキャプテンヤスですよ。ですから、こう、向こうにこう言うわけですよ。こちらキャプテンヤス。前方の船、ね、進路を変更せよと言うわけですよ。そうと向こうの船がですね、生意気にもですね、いや、そちらの方が変更してください。言ってくるんです。ちょっと待ってくれと。ね、こちら、ね、戦艦ヤマトを乗ってるキャプテンヤスですよ。ね、お前の方が進路を変えろよと言うんですけども、向こうはね、依然としてね、いや、そちらが進路を変えてください。言い張るわけですよ。ちっちゃい船なのに。で、もうこちらね、もう怒鳴って大きな声でね、もう俺はこのまま直進する。お前の方がね、進路変えないと大変なことになるぞ。と向こうからこういう無線が来るんですね。こちら、あなたの方が進路を変えてください。こちらは東大です。っていうわけですよ。でね、朝もちょっと遅れてからこう、笑いが来ましたけども、変化か、死かという、私たちは変わろうとしないっていうのは、さっきの船みたいなもんなんですね。少しでも、舵をちょっと変えればいいのに、それをしないのはプライドであったり、例えば面倒くささであったり、何かこう、もう一歩ね、それをすればいいんだけども、それをしないっていうことがあります。で、目の前に岩が現れて、目の前に灯台ね、動かない岩が現れて、こちらがぶつかる危険に、さらさるまでは私たちは変わろうとしない。で、かたくなな心というのは、舵を自分が握ってて、その舵をね、ちょっと変えればいいだけなのに、それをしようとしない自分なんですね。ですけど、ザーカイは、それを変えたんですね。そのままお金持ちの人生でね、嫌われてるけどもお金持ちで、まあまあ、いい人生かもしれない。でもザーカイは、そこから一歩踏み出したんです。 舵を切って、ほんの少し切って、木に登りました。今までの人生から、ほんの少しだけですけども、舵を切りました。自分に欠けてる何かを熱心にイエス様に求めたんです。マタイの7章7節にこうあります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。私たちが熱心に求める、イエス様に熱心に求める。イエス様を本当に愛し、イエス様に私たちが求めるときに、神様は答えてくれます。与えてくれますし、見つかりますし、ドアが開かれていくんですね。ザーカイはそれをしました。では二つ目。あなたはそれを願うかということですけども、五節からお読みします。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてやるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えたと。こんな感じですね。イエス様がこうね、上に、木の上にザーカイに声をかけると。実際もっと高い木だったと思うんだけどね。これだってバレバレじゃないですか。もう何やってんだよお前って言われちゃうよね、これね。で、イエス様が気づく前にさ、周りからこう、なんか言われそうですけども、まあ、絵ですからね。しょうがないです。でもね。で、イエス様。これ私大好きです、このイエス様ね。もう、買って。まず、ザーカイ、降りてきなさい。まずね、名前を知ってるんですね。びっくりですよ。こっちはこう隠れてこう見つからないようにね、やってたのに。ザーカイ降りてきなさい。イエス様は私たちの名前を知ってます。名前で呼んでくれます。今朝の、証の時に、私たちは神の作品、私たちは神様の最高傑作っていうふうにね、証をしてくれたね、お前ちゃんが言ってくれました。そうなんです。私たちは神の作品で神の最高傑作なんです。作品って、そういう美術とかそういうのやる人、作品作るとき、大事に作ります。で、その作品の名前を付けますよ。で、その作品には目的があります。で、このように一つしかありません。私たちは神様が作った一つずつ違う作品なんですね。ザーカイという名前なんですけども、ザーカイという名前の意味はもともとね、このヘブル語で清いっていう意味なんですね。清い。清いという名前のザーカイなんですけども、その名前はいつの間にか罪人であって、主税人であって、ね、背が低い、ね、主税人であって、いろんなこう、悪いイメージで、塗り固められていました。でも本当は、神様の作品なんですよ。そしてそのザーカイっていうふうに呼んでくださったイエス様。で、さらに、もう一つ、これですよ、出ました。泊まることにしてあるから。ね。もう、こればっかです。イエス様、神様勝手なんですよ。もう、こうしてあるから、こう決めてあるから。あなたはこういうふうにね、もうしてあるからって。これが嫌でなんかこう、神様は、いや、俺は好き勝手やるんだって言う人がいるかもしれませんけども、神様は、この神の必然っていうのがあって、神様は、もう、決めてあるというよりも必要であることがあるんですね。これ泊まることにしてあるからっていう言葉の中にギリシャ語のデイという言葉があって、それは何々しなければならない、何々が必要であるっていう意味があるんです。で、その言葉が入ってる、聖書箇所他にもちょっと今挙げてみましたけども、例えばヨハネの4のところでイエス様がサマリアの井戸の女性に会うとき、弟子たちにこう言うんですよ。私たちサマリアを通らなければならないって言うんです。そんなことないじゃないですか、別に。他のとこが行けばいいじゃないですか。いや、私はサマリアを通らなければならない。なぜなら、そこに失われた魂があるからと。この間やったルカの15の30に、これ放蕩息子の話です。放蕩息子が帰ってきて、で、パーティーをしてると、兄貴の方が、なんで パーティーなんかしてんだよ。こいつも どうでもない息子が帰ってきただけじゃないか。それに対して、お父さんがこう言ったんですね。喜ぶのは当然じゃないかと。私たち喜ぶ必要があるんだ。喜ばなきゃならないんだ。これ神様の、これデイですよ。ルカの4章43節。ここにもその言葉が使われています。どうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。必要であると。ルカの9の22。人の子は多くの苦しみを受け、 そして捨てられ、殺され、三日目に蘇らなければならない。そういうことにしてやるから。これすごいことですよね。この福音を述べ伝えることと、十字架にかかることと、同じぐらい、イエス様にとっては大事な予定なんですよ。あなたの家に泊まることにしてやる。喜ぶのは当然じゃないかと。どうしてもそこに行かなければならない。神様は私たちをもうこの計画の中でもう救うことに決めてあるんですね。私のところに泊まりたいと思っている、泊まろうという計画を立ててるんですね。ですけども、選ぶのは私たちなんですね。ザーカイはどうしたのか。ザーカイは、ザーカイを見ているイエスのまなざしをね、見ました。で、ザーカイの名前を呼ぶイエスの招きに答えました。で、あなたの家に行く必要があるんだ。あなたの家で食事をしたいんだ。そのイエスの計画に答えました。私たちは神の作品であり、私たちには神様の計画があります。ザーカイは、イエスを見ようと木に登り、そしてイエスの声を聞いて木から降りました。で、自ら選択して自ら行動したんですね。神様はどんなことでもできます。でも問題は、あなたがそのように願うかということです。それが信仰なんですね。神様がそう思っていても、あなたが願わなければ、私たちがそれを願わなければ、それは何も起きないし、何も始まらないんです。ザーカイは木に登り、木から降りました。自らそれを選択し、行動しました。あなたはどうでしょうか。エペソの2の10。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。私たちは神の作品です。一人一人、もう、オーダーメイドの、他に、ね、二つとない、特別な作品です。そして、私たちそれぞれ神様の計画があります。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたんです。ザーカイは清いという名前でイエス様に、神様に作られた。私たちも同じです。じゃあ三つ目。限界はないということ。限界を決めないということ。19章7節。これを見てみなは、あの方は罪人のところに行って客となられた。と言って呟いた。ところがザーカイは立って主に言った。主をご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。という箇所があるんですけども、限界を決めるのは誰なのか。せっかくね、イエス様がザーカイのところに泊まるよ。一緒にね、あの家に行こうって言ったのに、周りの人たちは、文句言うんですね。あいつ罪人じゃねえかよと。何イエス様のあの人のところに行くんだと。こうつぶやくわけです。噂をするわけですよ。そういうこの限界であったり、その人の何かね、こう、レッテルを貼るようなことを、私たちはいつも周りの人から、時には自分自身でそれを限界を作ってしまう。そんな時に私がいつもする蜂の話、ね、今日はしません。もう皆さんもう蜂の話はもう大体って知ってると思うんですね。航空力学上飛べない蜂の話はいいですけど、今日はね、数学の話。すごいね、理科と数学今度はね。ジョージ・ダンシックっていう人がいたんですけども、その人はね、ある大学で数学の助教授を決めるテストを受けることになっていた。で、彼はね、だって、その試験に受かったら助教授になれるし、受かんなかったら、ね、仕事つけられないと。もう大事な試験ですよ。で、全問正解しなきゃ助教授のポストには、まあ、つくことはできないって言われてた。ですからもう死ぬ気で勉強する。で、試験の日を迎えます。で、その試験の当日、何が起きたかと言いますと、遅刻ですよ、遅刻。ね。慌てて準備をして、15分遅れで教室に入りました。もう慌ててます。で、試験官の人はテスト用紙を彼に黙って渡して、すぐにね、始めろというふうに、はいとした。テストはやっぱり難しい、予想以上に難しいものでしたけども、彼のやる気、彼はね、やっぱり勉強してきましたから、15分の遅れを取り返して、全部の問題を解き終わったんです。ですけどもね、ところがその後、黒板をパッと見ると、黒板に、もう2つ問題が書かれてる。これ、なんだろう、ちょっとボーナスなのかなんかわかんないですけど、とにかくこれも解かなきゃならない。 彼は急いで取り掛かったんですね。でも精神力、集中力ね、もう尽くして絶対に答え出さなきゃ。で、1問目を解き終わりました。で、なんとか1問目を解き終わって2問目に入りました。でも2問目に入った時に彼はもう絶望したんですね。もうただものではない問題なんですよ。で、助教授選考のための問題ですから、そんな簡単なわけがない。もう額から汗が出てきます。で、焦ってもね、答えが出てきません。で、自分がこの問題を解かなければ、誰かが、この中の誰かがその問題を解いて、自分は助教授にはなれない、彼の夢は叶えられない、そういう絶望の中にいた。そして時間が来ました。結局その問題は解けませんでした。彼は落胆して家に帰りました。で、眠れませんでした。次の日、結果の発表があります。まあ、とにかくね、思い足取りですけど、もう学校に行きました。きっと自分以外の誰かが助教授になるんでしょうか。ゆっくり部屋に入っていくと、教授が立ち上がってね、呼んだんです、彼を。ダンシング君、君はとんでもないことをしたよ、と。何のことですか？彼尋ねました。実は数学やってる人にはね、有名な解決不可能と言われる問題がいつか存在するそうです。絶対解決、誰も解いたことがない問題。実は黒板に書かれた二つの問題は、今までに誰も解いたことのない問題だったそうなんです。その一つをなんと彼が遅刻しながら、解いてしまった。もちろん誰も解けませんよ。一問だけどころか、誰もね、一問も解けない人がほとんどの中で、彼はそのうちの一つを解いてしまった。もし彼が、この問題が解決不可能な、そういう問題だということを最初から聞かせられていたら、彼はこの問題を解くことができたのか。ね、遅刻して、なんかよくわかんないまま行って、で、見てね、彼解くことができたと。実はこの話ね、なんかね、家庭教師のトライとかにね、なんか、載ってんだよ。調べるとね、出てきて、俺前からこの話言ってんだけど、家庭教師のトライのね、とこ見ると、この話出てくるんですけど、要は、自分の限界を作らないで、やれってことですよ。ね。だから、トラマの花内の話は、まあ、今日はいいですけども。じゃあ、もう一個、これもね、よく前、昔話した。箱を打ち破るっていうことでね。私、箱を決めてしまう。なんか、枠組みを決めてしまうんですよ。自分で。人から決められるんじゃなくて、自分で決めてしまう。例えば、この問題。これも何回もやってるからね、皆さんわかると思うんですけども。9個点があるんですけども、これを4本の直線で繋げてくださいと。4本のちゃんと繋がった直線でね。例えば、1、2、3、4ってやって、でも1個余っちゃいますね。例えば、1、2、3だと繋がってませんよね。で、これを4本で必ず全部通るようにするっていう問題があるんですけども、一筆書き。一筆書きで4回。いいね。なんかその、なんか食いつきがいいね。このね。なんかこう、打ち合わせしたわけじゃないからね。できる、難しいでしょ ?4 本。こう。だって、様式が結構頭いいはずなんだけども、多分、これ、初めて見たのね。これ、今日こうやるんですよ。こう。うん。で、何が言いたいかというと、これに囚われないで出ちゃうんですよ、外に。箱の外に出ちゃうんですよ。箱を打ち破るんですよ。私たちは自分で限界を決め、周りから限界を決められて、この箱の中で、あなたは箱の中でちゃんとおとなしくしてなさいよっていうふうに言われるんですよ。で、自分で俺は箱の中でおとなしくしてようっていうふうに思うんですね。ですけども、ザーカイは違いました。彼は箱を打ち破りました。ちょっと見てみようかね。周りはね、あいつ罪人のとこに、イエス様罪人のとこに行ってるよ。あいつは罪人だよって言ってる声を聞きながらも、ザーカイはこう言ったんですよ。主をご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍して返します。主をご覧ください。これすごいことです。財産の半分を貧しい人たちに施すっていうのは もちろんそれもそうですけども、この、4倍っていうのはこれ、通常は 1.2 倍でいいそうです。民主主義に書いてあります。普通だったら、この償いの場合は 1.2 倍でいいところを4倍にします。で、この4倍っていうのは、強盗の場合ね。強盗とか本当にひどい、一番ひどい場合は4倍必要だっていうふうに書かれてるんですけども、ザーカイは自分から 私は強盗と同じことをしたんだから、強盗と同じだけの額を返しますっていうふうに言ったんですよ。自分の罪を認めたんですよ。自分の殻を、自分のこのね、箱を破って、前に進むことができたんですね。ザカイ限界を超えました。箱を打ち破りました。なぜかというと、イエス様が共におられたからです。エレミアの29章11節、こんな言葉があります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。神様が私たちに用意している計画には限界がありません。私たちは自分の計画だと限界を作ってしまって、これ以上はできないと言ってしまいますけども、神様の計画には将来があり、希望があり、平安があります。神様を信じることを私たちも信じるべきだと思います。ね、それが信仰です。じゃあ最後のところ。熱心に探す神という四つ目のところを見ていきたいと思いますけども、19章9節、イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエスはこう言いました。アブラハムの子なんですからと。今までザーカイは罪人でした。罪人と言われてきました。周りからはお前なんかもうイスラエルの人間じゃないと。お前なんかね、もう外国人以下だと。人々が貼ったレッテルをイエス様は打ち砕きました。アブラハムの子って私たちが言われてもね、別になんとも嬉しくもなんともないかもしれませんけども、イスラエルの人たちに、ユダヤ人にとって、あなたはアブラハムの子ですよ。しかも今までそうじゃない、お前はそうじゃないって言われた人に、あなたはアブラハムの子ですよ。イエス様はそう言ってくださったんですね。失われた羊が、こう迷い出てる羊が、羊飼いであるイエス様に見出された瞬間ですよ。あなたは大事なイスラエルの羊ですよ。私はあなたをずっと探してましたよ。で、この、人の子は失われた人を探して救うために来たのですっていう言葉、この探してという言葉なんですけども、これ最初に出てきたあの言葉と一緒なんですね。ゼーテオーという言葉です。失われた人を探して、熱心に探してです。熱心に探し求める神なんですよ。ザーカイは熱心にイエス様のことを探して、イエス様に会おうとしてやってきました。イエス様を見たいと思ってきました。でも、それ以上に、最初から熱心にザーカイのことを見ていて、ザーカイを探していたのは、神様なんですね。ザーカイとの熱心と主の熱心が当時出会ったんですよ。何が起こります？ Falling in love with Jesus。 Falling in love じゃないですか。ねえ、片っぽが目そらしてたら、こう、Falling in love にはならないんですよ。イエス様がいくら私たちのことを見ていても、私たちが目をそらしてたら、それは意味がないんですよ。で、私たちがイエス様のことを見て一生懸命見ようとすると、イエス様はいつもうね、すでにね、見てくださってるんです、私たちのことを。熱心に私たちがイエス様、神様を探すときに、もうすでに神様は私たちのことを探してくださってる。なぜかというと、どれほど熱心かと言いますと、アツさんがあの歌ね、歌えなくなったの分かりますよ。十字架の愛が、どれほど熱心に私たちを愛してるか。イエス様が私たちの罪のために自分から十字架にかかって死んでくださった。で、蘇ってくださった。それによって私たちが永遠の命をいただくことができる。Just for me ですよ。私のために十字架にかかってくださった。それくらいの愛でイエス様は私たちを愛し、私を見ているんです。その二つが出会ったときに、本当に、神様と恋に落ちることができます。ヨハネの黙示録の3章20節、こんな風に書かれてます。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。 よくね、これ、イエス様信じるときに、この、私のここのドアノックするみたいなね、感じでこう、言われるときあるんですけども、これ、今でも一緒です。クリスチャンになってからも、もし、この中ね、イエス様信じてない人、まだ、イエス様受け入れてない人、でも、受け入れてる人も、イエス様いつもね、叩いてるんですよ、と。私たちはイエス様信じても、ね、両思いになってるにもかかわらず、なんか知んないけど、あれ、1ヶ月ぐらい会ってないな、とかね。あれ、今頃何してんだろうな、とかね。あれ、聖書がなんか埃かぶっちゃってるみたいだけど、ね、お祈りもしてないし。あれ、どんな顔してたっけ？イエス様叩いてるんですよ、手を。で、私はいつでもドアを開けるのをイエス様待ってるんですね。私の声を聞いて、戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼とも食事をする。彼も私とも食事をする。一緒にご飯食べようよ、と言ってくださるイエス様です。ザーカイはそうしました。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ルカの19章10節はこれ大事なところです。ルカの福音書の中で一番大事なところです。イエス様は失われた人、私たちです。で、私たちはこの羊と一緒ですから、せっかくイエス様に探してもらったのに、またふらふらいなくなるんですよ。また失っていくんですよ。でもそんな私たちをイエス様は何度も何度も、ね、連れ戻して、愛してるよ、言ってくださいます。この今日のところ、ザーカイのところにあなたの名前をね、入れてみてください。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしてあるから。イエス様はあなたの家に泊まることにしてあります。もう決めてあるんです。もう決定です。もうメモにこうね、予定に入ってるんです、イエス様。あとは、ザーカイのように喜んで受け入れるかどうかと。お祈りします。ハレルヤ、天の地の神様、感謝します。あなたがこの失われた羊のような、私たちをいつも探し、で熱心に探し求め追いかけてくださることを感謝します。神様、どうか私たちもザーカイのようにあなたを求め、あなたと共に食事をし、あなたと共に喜ぶことを選び取ることができますように助けてください。神様、私たちの人生には本当に限界がありません。あなたがくださった、人生の目的があります。計画があります。そしてあなたが私たち一人一人を神の作品として、最高傑作として作ってくださったことを感謝します。どうか今私たち一人一人があなたに出会い、あなたと恋に落ちることができますように。そしてもっともっと深い、あなたの愛を知ることができますように助けてください。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。イエス様、あなたが私たちを救うために十字架にかかり、私のために死んで3日後に蘇ってくださったことを感謝します。その十字架の愛を私たちがもっともっと深く毎日知ることができますよ。聖霊によってその愛を本当に私たちがもっともっと強く感じることができるように助けてください。あなたの力によって、あなたの愛によって、私たちは日々力強く歩くことができるように助けてください。感謝します。私たちも熱心にあなたを求めます。今心を合わせて愛する兄弟姉妹とともにイエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アメン、アメン。ありがとうございました。